竹内義恵のティータイムズ、始まりました。竹内義恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内義恵が務めさせていただきます。さて、今回のゲスト、お一人目がピアノ経営塾株式会社代表取締役、星名陽子さんです。私もピアノは、結構ちっちゃい時から幼稚園ぐらいから、中学までやっていたので、なんかね、ピアノについてはいろいろ思うことがあります、はい。そしてお二人目が万力健康業株式会社代表取締役の小川重則さんです。こちらは建築工事業をされている会社です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。女子へのティータイムズ。さて、ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。一人目のお客様はピアノ経営塾株式会社代表取締役、星名陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介いたします。
はい、
星名陽子さんは愛知県の生まれ、3歳からピアノを習い、国立音楽大学では教育音楽学科幼児教育を専攻されました。音楽教室に勤務した後独立、ピアノ講師を指導するほか、障害学習開発財団認定プロフェッショナルコーチの資格を取得され、2014年ピアノ経営塾を始められました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すごい、あの、星名さんのお衣装がとっても華やかで、
ありがとうございます。
あの、全体的に光沢感のある、上が肩が少し出ている、ね、で下がまた華やかなお花が描かれているのかな。素敵です。なんかやっぱり、
その
ピアノ講師という職業的なイメージにぴったりなお洋服されてるんですけれども、
もう本当に褒めていただきありがとうございます。やっぱ職業柄、どうしてもそういうふうな見られ方をするので、着るものに関しては私はそんなに、あまりおしゃれではないかもしれないんですけど、やっぱり皆さんおしゃれな方が多くて、また舞台っていうといつも着れないような服が着れるし、また生徒さんもすごい、もうね、着飾っていらっしゃるから、なんか少し非日常的な華やかな場っていうところがあるので、衣装は皆さん、好きな方が多いですね。
そうですよね。やっぱりこうライトに当たってすごくこう一人でこう光を浴びて華やかに見えるような衣装を着てらっしゃいますよね。
衣装でちょっと衣装に買ってもらって、ちょっとそういうなんかまず、見た目からみたいなね、のもねありますけどね。
いや、とても素敵だと思います。いや、その音楽講師を育てるお仕事をされてるってことですか？
本当におこがましいんですけども、私はピアノの先生の演奏や指導をするというのはやっていなくて、主に、今までうちの業界であまりなかった経営的なサポート、そういった指導を、経営の指導っていうとあれなんですけども、ピアノ先生って個人事業主であって、演奏もずっと小さい頃からされてきたので、それはもうバッチリできる。指導に関しても皆さん研鑽積まれてるし、それをこうサポートしてくれる、なんですかね、またその上の先生っていうのがいっぱいいられるんですけど、唯一足りないのがこの経営指導なんですよね。
経営って、そのピアノの先生の経営っていうのはどういうことですか？
やっぱり個人事業主として、生徒さん、保護者とこうやり取りする中、どうしてもお金とか、税金の問題だったり、いろんなそのことが問題で教えてくれない部分があって、集客もそうですね、そういうところでやっぱりなかなか一人ぼっちで、分からずに、独学で教室を回している方が多かったので、何かサポートできたらなということでやっております。
確かに、その近所の口コミでなんか生徒さん増やすみたいな方もいらっしゃるんだろうなっていうこととは思うんですけれども、星名さんは例えばどういうふうにして、こう顧客を増やすような戦略を立てられるんですか？
まあ、バブルの頃だったりは本当にあの生徒さんも多かったですし、ピアノ先生がその集客する必要はなくて、もう口コミだけでどんどん来てたんですね。でも本当に時代が変わって、そのネットっていうものが登場して、本当にもう様変わりしたんですね。まだ口コミであの生徒さんあの来ていただいてる先生も いますけど、本当にそれがどんどん少なくなって、やっぱ生徒さんいなければ成り立っていかないので、うん、まあ、そういったところで、まあ、最近やっぱり一番力を入れてるのはネット集客のところは、あのお伝えさせていただいて、ホームページだったり SNS の投稿だったり YouTube なんかもあのやってみようよということで、結構やることがある、教えることもあるかなと。
それはでも星名さんご自身も国立音楽大学でずっと音楽の勉強されていて、どこでそういう知識を学んだんですか？
いや本当私ももう自分で30人40人ぐらいの生徒さんがいる時は良かったんですけど、やっぱり減ってきたり、またいいきっかけになったのは、自分がコーチングの勉強をして、まあ、コーチングの先生として、先生というかコーチとしてまあ集客しなきゃいけない時に、はたっとうちの業界からちょっとだけ外に出て、まあ、あの二方向でやってたんですけど、並行してやってたんですけど、コーチングでそのクライアントさんを集めるって言った時に、みんなにがホームページで当たり前じゃんとか、ね、SNS で投稿するんだよ当たり前じゃんみたいな、その当たり前が全然分からなくて、ああこれ大変だと思って勉強したのが、まあ、それがちょっと皆さんよりも先駆けだったので。
そもそもなんでコーチングを勉強されようと思ったんですか？
それはですね、話せば長くなるんですけど、
音楽教室に、はい、その大学を卒業された後、はい、音楽教室に勤務して
10年間、
はい、10年間勤務されてい
たんですけど、はい、途中で5年して結婚して子供が生まれたんですよ、
うんうん、
初めはうちは男の子が2人いるんですけど、まあ可愛いじゃないですか、
うんうんうん、
ところが、はい、やっぱり自我が目覚めて喋り始めるようになって、やっぱりいろんなね、あの取り組みだったり、やっぱりその遊んでるだけじゃいけなくて、やっぱり学校で何かこうね お勉強だったりする中で、こうどうしてもこう何ですかね、こう頭ごなし あの子育てをしちゃってたんですよね。やりなさいやりなさいみたいな、
うんうん、
ウィーンみたいな、なんでやらないのウィーンみたいな、これどうしようと思って、そこではたっと自分は生徒さんにはなんか感覚的にできていたんですけど、子供とのそのやつがすごくできなくて、それで、まあ、運命の本があったんですけど、
はい、
まあ、コーチングの子育てコーチングのバイブルの本があって、
何だろう、知りたい、
菅原優子さんだったかな、菅原優子さんの、はい、子どもの心のコーチングだったかな、
うん、
あの本を読んだ時に衝撃が走り、
はい、
何この子育てはみたいな、子どもをこう主体的に見るとか、
うんうん、
そのねヘルプではなくサポートっていう言葉がすごく多くて、
あでも最近それよく見かけます。
あります
モンテッソーリ教育が今流行ってて、
うんうん、
まあ、流行っててというか昔からあるものだと思うんですけれども、なんかもうそれが母親たちの間ではバイブル的な感じで、なんか
私の時はモンテッソーリ
サポートよみたいな、
うん、そうなんですよそうなんですよね。でコーチング学びに行った時でも、これは自分の生徒さん指導にも役立てるから、あ一石二鳥じゃんと思って、で実は子供のことを何とかしたくて、
あすごい、そこから始まった。
ピアノ教室も使えるから一石二鳥だと思って、やって10年間ぐらいはすごいどっぷりとですね、コーチングの勉強して、
じゃあ勉強されてからもうこれを仕事にしようっていうことになったんですか？
ピアノ先生にこのノウハウを伝えたいと思いました。
子供を教えるピアノの先生に
やっぱり、ま、ティーチングが悪いってわけじゃないんですけど、やっぱりオーソドックスなレッスンというのはティーチングで、先生が教えてやらせて、あまり生徒さんに考えさせてとか生徒さんから引き出してっていう、もともとそういう感覚の強い先生もいたと思うんですけど、主流はやっぱりティーチングでちょっとこう目に余るような、
うん、
ガーンと怒られちゃったりとか、
はいはい、
私も厳しい先生だったので、自分はの先生はティーチングだったんですよね、
はいはい、
ちょっとその
上から
そうなんですよ、うん、で自分も自己肯定感がなかなか低くて、
うんうん、
自分のパフォーマンスがうまく発揮できなくて、自分のその生い立ちなんかも見た時に、 ちょっとこれ買いたいなと思ったんですよね。
なんかホームページでその母親との関係もあって自己肯定感が低くなってしまったっていうふうには、はい、あーって思いました。
この辺の一挙解決できるのが、まあ、コーチング、まあ、コーチングっていうか、まあ、その相手にもっとこう主体性を持たせて、うん、周りはサポートするようなそんな子育てもピアノレッスンしたいなと思って習ったんですよね。
うんうん、あ、ピアノは私も学んでいたんですけれども、やっぱりこう今思い返すと楽しかったっていうよりは母親からなんか追いかけ回されて毎日なんか座れ座れみたいな感じでピアノの前に座らされてでもう本当にいやいや練習なんか1時間はしないとダメよみたいな感じで1時間して、
ね、
っていう記憶がやっぱり強いので、うん、楽しかったっていうよりはそっちになっちゃったんですよね、うん、
いやその辺のイメージを今実は払拭したくて、お母様が子供さんを連れてくるんです。やっぱりなかなか子供さんから3歳とか4歳の子供さんがピアノ弾きたいっていう場合は結構レアで、うんうん、お母さんが習わせたいって来るんですよね。で、やっぱりその時にお母様が来る時に言うんですよ、うん、私みたいな教え方はしないでくださいと、
うんうん
う
ん、
どういうことって言って、はい、私は上自分の先生からガツガツと、まあ、練習しなさいと親にも言われて、うん、すっかりピアノが嫌いになって途中でやめてしまったと、
はいはい、
はあみたいな、私みたいな方がいっぱいいるみたいな、これ変えないとと。でお母さんたちにはもう今のピアノ教室はどこも、まあ、どこもと言いたいんだけどほぼそういう先生はいらっしゃらないですと、とにかく楽しくその子がピアノを長く続けるように先生たちも重々分かってるから、そういう昔のような先生は今はいないと思いますと、まあ、言い切りたいけど若干いるかもしれませんけど、まあ、今は言い切ろうと思っていませんと、はい、大丈夫です、安心してお母さん連れてきてくれればそんな悲しい教え方はしないから、
うんうん、
っていうのを今みんなで考えてるとこですね。
その星名さんがは、ピアノの先生に対するコーチングというか、まあ、講師をされていて、お母さんと接することあるんですか、その子供たちのお母さんと。
私はですね、まだちょっとだけピアノ教室やってるんですよ。
そうなんですね、それもやりながら。
やっぱ今時のこうお母さんとか生徒さんの情報も掴んでいたいし、やっぱ好きなんですよね、教えるのはね。ちょっとでいいから教えてたいなみたいな。
子供たちってやっぱどうしても、まあ、ちっちゃい子だったらピアノの前に静かに座るっていうこと自体がちょっと難しかったりすると思うんですけど、どうやって楽しんでもらうっていう工夫はどういうところにされてるんですか。
やっぱりその子の興味関心をまず知っておく、こんな、うんうん、まあ、うちてっちゃんがいるんですけど、小学校 1年生のてっちゃんがいて、はいはいはい、やっぱはっきりしてるんですよ、これは好きとかこれは嫌いとか、うん、今やってるのはエキメロですよ。
エキメロを
やろうって言ったらハマって、うん、でそういうのとこから先生やっぱそういう切り口はすごい持ってらっしゃって、
そっか、好きな音楽やるのが一番楽しいかもしれないです ね、うん、ね、なんかねこうちょっとカノンとかああいうの、ね、最初やることが多いけど、うん、まあそれもいいけどっていう、自分が好きな音楽、
ね、そういうやっぱりモーツァルトとかベートーベンとかショパンとかって弾いてほしいから、う
んはいはい、
まあでもまだそれは先に残しておけばいいから、まずはピアノって楽しいなとか、うん、身近にこう広がってる音楽が自分も弾けるなみたいな、
じゃあ今はどういうお仕事、事業内容なのか教えていただいてもいいですか。
そうですね、まあそういったピアノ教室は、まあ、半分自分の趣味でやってるんですけど、うん、本当のお仕事はピアノ先生たちがもっとこう笑顔で、教室を運営できるような、まあ、本当に経営的なサポート全部やってます。集客だったり、はい、まあ、税金のことだったり、内部の保護者とのやり取りだったり。
税金のことって、その
割とその扶養内の先生が多いんですよ。うちの経営塾の目標は、まあ、扶養内で、まあ、別に扶養が悪いわけじゃないですけど、まあ、経済的自立は、まあ、ある意味できてないですよね、扶養っていうと、うんうんうん、それをピアノの先生がきちんと経済的自立できるところまで経営サポートしたいと思っていて、そうすると必ず扶養からその出る時期が来るわけですよ、
はいはい、
出るタイミングだったり、
お金を稼げばそうですよね、う
ん、でも出てすぐだったらそんなに税理士さんに頼まなくても、うんうん、確定申告、割とピアノ教室は経費のこう出入りがシンプルなんですね、
うんうんうん、
なんで割と皆さんある程度のとこまでは自分で確定申告されてるんです。
じゃあそれを教えて、そのやり方を教えてくださった、まあ、その
アドバイスだ
ったり、ね、それは嬉しいかも。私もフリーランスなんで、うん、そういう、はい、身近に、うん、 入れるとすごく嬉しいなと思います。
みんなが先生このドレスは経費になるんですかねって、まあまあまあみたいな感じで、はいはい、ちょっと考えましょうみたいなそんな感じだったね。
はい、なるほど、そういうこともされたり、あとは他に、はい、
やっぱりあとは今その少子化で、まあ、子どもの人数がどうしても減ってきてるんですね。先ほど昔は口コミでも何にもしなくてもどんどん来たんですけど、うん、やっぱりそういうとこでしっかり集客していかなきゃいけないということで、なかなかピアノ先生があのパソコンとかが苦手なんですよでパソコン指導まではいかないけど、まあシンプルなパソコンも扱えるぐらいまではこう教えたりとか、
うん、そういうことをサポートされてるのがメイン。
そうですそうです、
あと講習会とかセミナーとか、
そうですね、そういうのも今ちょっとやってる取り組みが、やっぱりピアノ教師さんのこうもっと展開をサポートしたくて、例えば今やってるのであればピアノ心の保健室って言って、子どもさん生徒さんのマインドメンタルやそういうのをこうちょっと先生たちがしっかり受け止めるようなその活動をしようよとか、あとコミュニケーションの話もしたりとか、あとまあちょっと脳科学と音楽、ピアノは脳科学的にもすごくいいんですね。まあ、いろんな特に欧米とかのそういった研究論文なんかがあるので、そういうのをこうみんなに見せて、それをしっかりこう集客に使っていこうよと、そういうのとかしてますね。
ちょっと驚いたことがあって、はい、ピアノの先生って年収100万円でもすごいと言われる業界で、
そうなんですよ。
で、ね、それがすごくびっくりしたんですけど、で、まあ、星野さんが教えてらっしゃるピアノの先生方は年収500万円の方も多数いらっしゃる。
みんなすごいんですよ。知らなかっただけだな、その、まあ、経営っていうか、それを知らなかっただけでちょっとコツを教えてあげて、集客だったりきちんとそのお金のやり取りだったりやれば、みんなすごいリッチになってきてますね。
はい、あ、でも意外でした。その年収100万円でもすごいって言われる業界だったんだっていう。
なんかこうお金持ちのイメージ、
そうです
ありますかね。
先生ってお嬢様っていう、やっぱりリッチな印象ありますよね。
なるほど。昔はやっぱりそういう先生もいたんですけども、どうですかね、やっぱ芸術家だから、あんまりこのお金に対してその、あんまりこう、
分かる気はします。なんとなく、でもだからそういう経営ビジネスっていうよりはこう
気持ちが強くて、
気持ちの、
もう教えていればお金いらないみたいな、そんなやっぱやり取りしちゃってるんですけど、それだと業界がやっぱりこれから先あれだと思うんですよね。
確かに。だって今まではその音楽学びたいみたいな、その音楽学校、音楽大学へ行きたいみたいな、はい、すごく憧れの対象だったけど、そのまま進んでしまうと確かに
ちょっとね、でも見た目はほら皆さん華やかだから、なんかギャップがあるんですよ。ギャップ埋めようよと。華やかだったらやっぱそれなりにきちんとビジネスとしてもうまくいってる、はいはい、それは自信持ってやっていいんじゃないかっていうのをやっぱ誰か言う必要があったんでしょうね。言われてみて、あ、いいんだ、じゃあしっかりお会社も経営的にやっていきましょう。
では最後に今後の夢、はい、目標を教えていただけますか。
はいはい、そうですね、まだまだ力不足なんですけど、一応私の中でつながってるピアノ先生のが全国で増えてきてるんですね。それは私がピアノ先生をもっと子どもたちが憧れる職業にしたいよっていう、そういうのをこう話していて、さっき言ったように見た目はねみんな華やかなんだけど、こう内情がちょっと伴わないし、結局ピアノ先生が自分の生徒さんがこう結構伸びてきて音大に行くよって言った時に、中にはやめなさいよ、音大行っても食べれないからって、自分で言うなよみたいなそれやっぱ悲しいなと思って。
確かに悲しい。
もし自分がきちんとビジネスできてたら、いや、やりようによってはしっかりと、ビジネスとして立ち上げられるから、じゃあ音大行きなさいよって言える世の中にしたいと。
そうですね。
そうなんですよ。そのために私はまず私が自分が情報発信局となって、ピアノ先生がもっともっと経営的にも向くような、そういった地を作って、先生たちからもう自分の生徒にねそんな悲しいことは言わないようにそういう先生たちを増やしたいなっていうのが今の夢です。
あ、素晴らしい。大事ですからね、本当に芸術の分野は。はい、
ありがとうございます。
ということで、ピアノ経営塾株式会社代表取締役星野陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。
次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。ティータイムにおすすめの一品を紹介させていただきますが、今回はカフェ王山のクロワッサンラスク3個入りラフィネ A です。これ世界初のクロワッサンラスク。クロワッサンがなんかちっちゃくなってますね。ほんとカリカリな状態になってます。いただきます。食べやすい。なんかラスクって結構硬いなって印象が私はあったんですけど、クロワッサンのラスクの方がもうサクサクで、ですぐ口の中で溶けていく感じですね。バターがたっぷり染みていて合うんでしょうね。こうクロワッサンをラスクにするっていう発想がね、いいですね。いい音。クロワッサンの味、そうですね、クロワッサンの味はそのままですね。そのままですし、でもクロワッサンって結構なんだろうな、ボロボロ落ちたりすると思うんですけど、このラスクの状態の方が落ちないっていう、でよりサクサク感が楽しめるクロワッサンになってますね。気になる方はぜひチェックしてください。さて、この後お招きするゲストは万力健康業株式会社代表取締役の小川重則さんです。この後たっぷりお話を伺います。さて、本日2人目のお客様は万力健康業株式会社代表取締役の小川重則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは会社のプロフィールを紹介させていただきます。万力健康業株式会社は1998年に設立、愛知県を拠点とする総合建設のプロフェッショナル集団です。土地の造成から建設全般、お寺や神社の建設や修復工事など、お客さんのすべての要望に応えていらっしゃいます。ということで、今日は愛知からお越しいただいたんですね、はい、なんかすごくお顔立ちもはっきり端正な顔立ち
でいら
っしゃる。はっきりされて、
ありがとうございます。
東京は来ることありますか？
いや、ほとんどね、まあ、いわゆる息子や娘がいますから、会いに来ればそういう程度ですね。
あ、そうなんです、はい、今回もじゃあこのタイミングで会われたんですか？
ね、様子は見てきました。
あ、そうですか。で、会社があるのは愛知県のどのあたりになるんでしょうか？は
い、そうですね、どっちかというと愛知県でも岐阜県に接する方なんですけど、だから名古屋市とは隣接してますから、
はい、
都心部は都心部というか、まあ、隣接するとこは都市化してますけど、反面その東濃地方といって岐阜の方に接する方はやはりまだ山がありで緑豊かなと言いたいんですけど、ね、だいぶ過疎化が進んでる、高齢化が進んでる部分もあるというところですね。
そうですよ ね、やっぱりね、どうしても
田舎なのか町なのかよくわからないところがありますね。
あ、そうなんですね。ここで万力健康業株式会社はそこを拠点とされていて、はい、でも全国にそういう建物は建ててらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、全国までではないんですが、まあ、東海三県の中では、ね、建物に携わらせていただいております。
お仕事内容ちょっと具体的に教えていただけますか？
そうですね、ここにあるようにその造成というのは宅地ですね、土地を作っていくと、まあ、それの、設計コンサルをしながら、それに対してどういった建物を建てるというアドバイスをして、建設屋さんにそれをいろんなところに振って移行して、まあ、みんなでいろいろものを作っていくというコンサル的な仕事が主力ですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあその間に入ってっていうことですか？
そうですね、まあ、間にっていうこともそうなんですけど、まあ、土地を利用してほしいっていう方の要望に合わせて、その何をするとこれがそこがね、まあ、反映するのかとか、もしくは大きい土地を探している人、まあ、一つ言うとこの間でもね、50人以上の、 歯医者さんを有する大きな歯医者さんを刈谷で作るということで、
はい、
で土地探しから携わって歯医者さんなのに1000平米の大きな4階建ての建物、
すごいあの人気のある先生ってことなんですか ね、
そうですね。もう今でも古いというか前の建物で頑張ってみますけど、うん、もう全然部屋も駐車場もお医者さんも足りないところですね。私も治療してもらってますけど。
そうなんですね。患者でもらありありながら、
ま
あ、
後から患者になったんですけどね。
あ、
まあ、そういう、ね、あのどちらもあの要望するものに応えて、少しでも地域貢献ができればということでやらせていただいております。
やっぱりあのこの土地をどうや例えばこの土地をどうやって利用すればいいかみたいなのって、うん、そのある意味土地がたくさんあるから、うん、そういう悩みとかも出てくるんですか。
まあ、単純に言うと高い土地にはあのなかなか人は手は出しづらいですよね、うん、だから安く買える都心部から離れた土地に大きなものを建てていくっていうことが望みの方って結構見えるんです。で逆にそういった地域があの活性化するもとにもなりますので、そういったものってなかなかね法律的に難しい、ものを建てるのが難しい、いろんな規制がコンプライアンス的にいろんな問題がありますので、うん、そういったことをアドバイスしながらあの合法的にものが建っていくように、ね、アドバイスするというのが、まあ、基本的にコンサルの仕事ですので。
あ、なるほど、うん、例えば都心部とかには作りにくくてそちらに建てるので、どんな建物があるんですか。
代表的なのは老人ホームのようなものもそうですし、あの物流センターなんかもなんか立ちにくいところに立つものなんですけど、
物流センター、
あのトラックで物を輸送する。
あ、はいはい、ね、確かに土地がないとできないですもんね。うん、
でそういうものは基本的には作りやすいんですけど、ただそういう中にあの病院を建てたりスーパーを作ったりっていう風になると、このまた法の縛りが厳しくなって、それをどうしたら建てれるようになるかっていうことをアドバイスしたり、
いろんな法律があるんですね。
そうですね、
簡単には建てられないものなんです、ね、全然詳しくないんですけど。
意外と建ててほしいところに建たない、
はい、例えばどういう法律があるんですか。その難しい、くぐり抜けるのに難しい法律で言うと、ま
あ、当然あの建てていい場所と、あの市街化区域と市街化調整区域っていうのがあって、はい、市街化区域は比較的に何でも建てるんですね。でも市街化を調整する調整区域というところにはだいたい家も建たないし、建てていいのは今言ったあの物流の倉庫みたいなものとか、まあ、総合的な病院とかっていうふうに決まってきちゃって、はい、まあ、で老人ホームなんかもまあ建てれる方になってきてるんですけど、じゃあそこに家を建ててスーパーを作って、まあ、いろんな学校を作ってっていうふうになると、なかなかそれは難しいんですよね。
どうして難しいんですか。
今言ったように市街化調整区域をしてますから、市街化にしないように調整している区域には、ね、立ちづらいというか、市街化にしちゃいけないって言ってるわけだから市街化にできないんですよね。
なるほど、
うん、
そういう土地があるんですね。
ま
あ、
その中にいろんな法律ありますけど、それ始めると朝になっちゃいます。
いや、すごい、じゃあ本当に勉強しないといけないんだなって、ね、改めて思いました。
それにまた細かい法律がいろいろありますから。
あと今はその組み立て茶屋を始められたというふうにホームページにも書いてあったんですけれども、はい、これはどういうことですか。
そうですね、まずコンセプトは手軽にあの和室を楽しんでいただくっていうことがまず最初にあって、で、まあ、建設に携わっている中で、まあ、和室離れ、畳の部屋の、ね、そういったものがだんだん減っていってるんですね、
うん、
で新しく建つマンションなんか見てても畳の部屋というか和室はないし、うん、まあ、改修すると全部畳はなくしてしまっていく傾向があって、畳を知らないお子さんがかなり増えたというのを、うん、まあ、感じていましてね、前からなんとかという話を考えてたんですけど、じゃあ小学校に和室があるかというと最近ないんですよね、まあ、手軽に誰でも組み立てれる和室を、まあ、開発して提供させていただいたということが最初ですね。
それはなぜ茶屋なんですか。その畳を、うん、提供するとかではなくて、ああ、茶屋という形にされてるのは、
しつらいとして畳を引くだけの 教室っていうのではやはり和室のディテールには遠く及ばないという形で、例えば和室の活用方法としては、ね、お茶、まあ、茶人を呼んでのお茶とか、まあ、特に言うと落語とかもあればカルタをしたりとかいろいろ畳の上ではするんですけど、部屋として和室というものを味わってもらわないとやはり和室の良さは伝わらないかなと思いまして、まあ、8畳の和室というものを一つ教室の中とか、まあ、ホールの中に作れるようにというふうに作って、まあ、それを展開して、まあ、それを基準にしてというかね、元にしていろんな日本の文化を味わってもらえればと思ったんですね。
これはもうご自身の経験から来たアイデアなんですか？はい、
そうですね、私の子供の頃は本当に小学校に和室の部屋がいくつかあって、私は勝手にそこで休んでましたね、子供の頃。
学校にそういう和室があったんですね。
ありましたね。先生今宿直室ってないんですけど、はい、先生が宿直する時の寝泊まりする部屋とかもあったのね。そこの掃除当番だったのもあって、結構放課はそこで遊んでました、
ね。あ、そうですね。お気に入りの場所だったんですね。
いや、落ち着くんですよね。
あ、
でこれ小学校にの入れた後、納品した後ですね、先生の話を聞いてたら、学校の中にはやはり特殊な生徒さん、特殊学級で生徒さんを扱ってる、うん、まあ、部署というかね、課があって、そこの先生の話で、まあ、なかなか癇癪を起こすとね、静かにおとなしくなってくれない子がいると、うん、でそういう子を、まあ、できた和室の中に入れて座って話をしたら、ものすごく落ち着いて、もうそれからあんまり騒がなくなったということを聞きましてね。だから子供がこんなに落ち着いてくれるならこの施設はありがたいっていう言葉をいただいて、
でちょっと気になったのが、どういう経緯でこのお仕事を始められたんですか？
私の父親は水産会社をやってたんですけど、どうもあんまり向かなかったんでしょうね。で自分でやりたい仕事というふうに考えている中で、私は物を作るのが好きだもんで、まあ、子供の頃からもう一人で黙々といろんなテレビや新聞雑誌見てゲームを真似して作ってみたりとか、遊び道具は自分で作ってましたね、全部ね。だから作りたいっていう願望から、まあ、究極の家作りとかね、もう土地まで作ってしまおうっていうことでこの業界に入ったのが25年ぐらい前ですね。
今 その企業理念っていうのはどんなものを持ってらっしゃいますか？
そうですね、まあ、当然その始めた頃もいきなり建設業を始めるっていうのはなかなか難しいんですよね。なかなか難しい業界でもありますので、ただやっぱり仲間がいて助けてくれたっていうのが大きかったんですね。やっぱり協力して作らないとなかなか大きなものを作るのは難しいですので、当然人一倍勉強もしなきゃいけないんですけど、やはり最終的にはいかに仲間がたくさんできるか、で仲間を作っていく中ではやっぱり仕事に誠実でないといけないもんで、まあ、その誠実さを、まあ、モチベーションを維持するというのもあれですけど、やはり家族家庭がしっかりして、で、ね、安寧な生活を送ってないとなかなか仕事に集中できないということで、まあ、だからうちの従業員に対しても家庭を大事にしようという言葉をね、まあ、ただね、やっぱり焦って慌ててやるのもいけないもんで、私の心情としてはね、家宝は寝て待てっていつも思うんですよ、ね、ちょっと失敗したりうまくいかなくても慌てないで、ね、落ち着いて一回ね、立ち止まってでもいいから、
はい、
周りを見直してもう一度仲間と相談してっていう風なね、やり方を今まではやってきましたね。
家宝は寝て待てね、私が本当に何でも焦るタイプなので今すごいなんか本当そうだよなって思いました。
そのに見えないですけど、
焦るタイプなんですので、でもこうちょっと落ち着いて立ち止まった方が物事うまくいくってことですかね。
そうですね、特にこういう切磋琢磨する業界っていうのはね、やはりいろんな人がいますから、ただで敵にしていいことは何もないもんですからね、どうしたらその人とうまくやっていけるかってことを考える時間もいるんですよね。
これから実現したい夢目標を教えていただけますか？
そうですね、先ほどから出てる 組み立て和室ですけど、まあ、これはあの私名古屋市内と春日井市内で民泊をやっておりまして、で、まあ、このコロナ禍になる前は海外の方がかなり来てくださったんですね。で和室を味わっていただくことによってすごくその共感してくれて和室の良さを評価してくださって、あのうちの家にも作れんだろうかっていう相談も実際あったんですよ。ただなかなかね、じゃあ中国の方がそう言われるから中国へ行って和室を作るっていうことも現実は難しいんですけど、これは一応組み立てですから部品として販売したものを向こうでどなたかが組み立てるっていう式ならできないことはない
ですね。なるほど。
だからキットとして提供する海外へね。
あ、それ中国とかすごく人気が出そうですね。
中国の方はね、和室に興味ある方多いようですよ。まあ、当然中国の方だけじゃなくて欧米の方でも見えますけど、うん、やっぱりきちんとした和室っていう室内は知らないですから、あちらの方は。でこれをキットとして出せばそのものを和室が提供できますのでね。なので、まあ、屋根があるところであればどこでも置けますから、うん、意外とこういった意味できちんとした日本文化伝統というのを ある程度海外に周知していただけるんじゃないかなと思ってます。まあ、全国展開に先駆けて全世界に展開できる。
すごい素敵ですね。それはそして需要がありそうな夢ですね。すごく
そうですね。ただどう需要をつかむかは、ね、これからだと思いますけども、まあ、そんな夢というかやりたいことということですね。
へえ、いやすごくなんか実現しそうな感じがします。はい、ということで万力健工業株式会社代表取締役小川重則さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内教えのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。お二人目がピアノ経営塾株式会社代表取締役の星名陽子さんでした。あのピアノの先生ってなかなか経営のノウハウを分かっていない方が多いっていうのが、あ、そうなんだって思いました。なんかね、あのとてもこう裕福な生活を送ってらっしゃるっていう印象が勝手になんかイメージがあったんですけれども、そう、意外とそういうことをあまり知らないでいる方が多いんですね。で、星名陽子さんはそういった方々に手助けをしてあげたいっていう、なんかすごく明るい方で、本当に星名さんに教えてもらったらすごく楽しめそうだなっていう感じがしましたよね。楽しそうにお話もしてくださいましたし、うん、伝わってきましたね。そしてお二人目が万力健工業株式会社代表取締役の小川重則さんですね。小川さん、あのすごく穏やかなあの方のように見えたんですけれども、かなりこうやり手というか、あの組み立て茶室全国にの前に全世界にこの組み立て茶屋を広めたいっていうふうにおっしゃっていたのが、すごい夢が広がっていらっしゃるなと。なんかね、あのそして実現しそうな夢なので、こちらもこう楽しくウキウキするような、ね、気分になりました。でもなんかすごくそれも話を聞いていて楽しそうにお仕事をされているなと思って、ね、ものづくりが好きでこの仕事をしているっていうふうにおっしゃってましたけど、なんか この竹内教えのティータイムズでいろいろお会いさせていただいて、なんか世の中にこんなにこう自分の仕事を楽しんでいる方がこんなにたくさんいるんだっていうのを知ることができて、うん、ね、私も頑張らなきゃと思いますね。ということで、竹内教えのティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。